今日もヘブルの11章の32から34を最初にお読みさせていただきたいと思います。ヘブルの11章の32から34までをご一緒にお読みしましょう。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、
預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、死の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。
一言お祈りを捧げます。弱い者なのに強くされ、恵みの深い天のお父様、こうして恵みをいただき、新しい週に入らせていただけることを感謝いたします。弱さのうちにこそあなたの恵みが完全に表されると、パウロはその経験を語りました。私たちもまた弱い者なのにあなたの恵みをいただいていることを感謝いたします。今日もその奥義を経験することができますように助けてください。そしてこの1週間もあなたの力をうちにいただいて、父の器に宝をいただいた生活をできますように助けてください。この時を主の御手に委ねて、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は信仰の列伝の47回目、勇者も愚か者になる。そういう題でお話をしたいと思います。今回ね、ダビデの信仰のお話を終わりにしたいと思います。ダビデの信仰の話終わりですから、終わりは、その終わりの話は輝かしいもので終わりたいものですけれども、聖書は愚かなダビデを示して、後の後代の信仰者に警告を与えております。聖書はダビデの信仰の優れている面だけを記さないで、彼の怠惰から堕落した罪と、高慢から陥った罪を赤裸々に記しております。これはどんな生徒にも誘惑は来るし、堕落の危険は免れていないことを教えるためであります。どんなに優れた生徒でも、一つの罪によって死の皆を汚してしまう。そういう警告であります。ここで覚えなければならないことは、ダビデが罪を犯したのは彼が羊飼いの時でもなく、サウルからの逃亡中でもなく、嘆いている時、自分の弱さを経験している時でもなく、君主となって最も繁栄して主から偉大な王国の約束の啓示を受けた、その後の安定した安息の時であります。ダビデの生涯の絶頂期と言ってもよい時に、彼は誘惑に陥り罪を犯しました。私たちも危険な時がありますね。どれいつ危険であるかという時は、敵に追いかけられて逃亡している時のダビデのような時ではなくて、慢心しているとき、自分は神に仕えていると思っているとき、自分に自信があるとき、そのときが一番危険であります。パウロのように、自分の弱さのうちに神の恵みの力が現れる。そういう自分の弱さを知っている。そういうときは比較的安全でありますけれども、自分の生涯生活が確信を持って自分は神に仕えているという自信のあるとき、非常に危険であります。そのときに私たちは大きな災いや誘惑に陥りやすい。高慢になりやすい。そういうことをこの聖書は教えようとしておりますね。そのためにダビデの赤裸々な罪を記しているわけであります。彼の第一の罪は、ダビデの忠実な部下だったヘテ人ウリアの妻バテシバを奪って、ウリアを騙して最も厳しい戦いをしている最前線に派遣して、 戦死させてしまったことであります。ダビデが逃亡中にだったらこういうことはありえないことですね。自分が王様になって自分で命令すれば誰でも自分の思い通りに動く、自信と確信があって自分の言う通りになる、そういう時にダビデは罪を犯した。その日ダビデの軍隊はアモン人と戦っておりました。しかしダビデ自身は戦いに出ていくことはありません。エルサレムの王宮に留まって昼寝をしておりました。そういう身分になっていたわけですね。その日は暑かったんでしょう。彼はベッドから起き上がって屋上で夕涼みしながら歩いていて、誘惑の陥り罪を犯しました。彼は自分の軍の戦いのために祈ることもしておりません。御言葉を活用することもしておりません。何もしなくても勝手に軍隊が働いてくれる、勝利は間違いがない、そういうふうに思い込んでいる時であります。自分のやっていることは正しい、間違いがなくて人がみんな動かせる、そういうふうに思い込んでいる時ですね。調子に乗っている時、自信満々になっている時、自分が正しいと思っている時、そういう時に彼は罪にはまり込んでしまいました。災いを受けたわけです。王の質問をすることもなく、目的もなく、ブラブラしていた。サタンはそういう高慢になり、気の緩んでいるダビデを見逃さなかったんです。私は神に仕えている、間違いがない、みんな私の思う通りにすべきだ、そう思い上がっている時にサタンに狙われます。何をするでもなく、目的もなく、気が緩んだ状態の時、誘惑、災い、事故に陥りやすい。心が神様から離れて浮遊状態でいる、自分の自信だらけになってしまって、死の危険に陥りやすい。休む時も眠る時も心が主の平安に満たされていれば、魂も霊も体も平和の神ご自身に守られますけれど、ダビデはこれまでどんな時にもまず主に尋ねました。主に尋ねてから行動しました。そういうことはずっとお話をしてきたことであります。ところが彼は自信満々になり、自分のやっていることは正しくて神に仕えているんだと、そういう自信に満ちていた時、王様になって誰も恐れるものがなく、敵もなく、困難もなく、戦いも任せっきりで、自分は何もしなくても国は繁栄していく、生活は安定し、毎日が安息で、明確な目的がなくても生きていけるようになってきたとき、ダビデは神の道、信仰の道を外れました。そのことに気づいていないんです。自分は大帝国の王様になった、繁栄と平穏はありがたいものであります。生活が楽になる、しかしその繁栄と平穏は信仰を眠らせてしまいました。霊的な死をもたらす、自信と確信は霊的な死をもたらしてしまいます。神様に祈らないとやっていけないという、そういう状態ではなくなってきた時は非常に危険ですね。ですから私たちは祈って、弱さのうちに完全に神の力が必要なんだということを身に染みて覚えている時が非常に大事なことがわかります。繁栄と平穏な時代、まさに今私たちの生活はそういう時代ではないでしょうか。それはありがたいものではあっても、信仰を眠らせて霊的に死をもたらす恐ろしいものであることを私たちは知るべきです。次にダビデは自分の罪を神から隠すことによって泥沼に入っていきました。創世記の3章の8から10までをちょっと読んでみたいと思います。アダムとエヴァも同じことを繰り返しております。罪を犯すと皆神様から隠れてしまいます。何か姿を見せなくなるとか、何か問題が起きていることですね。創世記の3章の8から10まで読んでみましょう。 そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。アダムの時以来、罪を犯した人は、自分が隠れるか罪を隠すか、無神論者を装うか、本能的に神を恐れるから隠れてしまいます。人は神に作られているから、そういう態度を取るわけですね。ダビデは手の込んだやり方をしました。自分で手を下さずに戦場で敵の手によってバテシバの夫であり自分に忠実な部下のウリアを殺してしまいました。人の目にはウリアは戦死したことになったでしょう。しかしそういうごまかしは神様には通用しません。そして信仰が明確だったダビデならば、それはすぐに分かったはずであります。神の前に確証をせるものではないということはダビデは分かったはずですけれど。しかし彼はそうしておりますので、彼は愚か者になっています。信仰の明確な確信を失ってしまっていることが分かります。時々、大衆や牧師に告白して罪を告白したと思っている人がいますけれど、それは神様への告白になっていない。人間に告白しても物笑いになるか、噂話の種にされるか、非難の材料にされるかです。真実な神様に対する罪の告白になっていませんから、救いがはっきりしない。罪の告白は必ず神に対してなされなきゃなりません。ダビデが立ち直ったのもそこにあります。まず罪の自覚は聖霊によらなければなりません。自分の良心の自覚じゃなくて聖霊による罪の自覚が必要であります。ヨハネの16章の8と9を読んでみましょう。ヨハネの福音書の16章の8と9を読んでみます。ご一緒にお願いしましょう。その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。よく話を聞くと、こんな悪いこともしました、あんな悪いことをしましたっていう人がたくさんそれを並べて、もうこれぐらい並べればいいでしょうかって言われることがありますけど。神様にとって一番大きな問題はそんなところにあるわけではありません。彼らが私を信じないからです。あなたは私を信じませんでしたね。信じない生活を送ってきましたね。はい、私はあなたを、イエス様を信じないで生活してきました。そのために全ての傲慢があります。ダビデの罪の自覚は、詩篇の51篇の4節、5節を読んでみたらわかると思います。詩篇の51篇の4と5を読んでみましょう。詩篇の51篇の4と5を読んでみます。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は罪あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を見守りました。ダビデの告白を聞いてください。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。神様に対する罪の意識が明確ですね。この世の人が言うような道徳的な罪の意識とか相対的なもの、人と比べてあなたよりは、あの人よりはマシだとか、マシじゃないとか、もっとひどいとか、そういうようなところにとどまっておりません。また、罪あるものとして母は私を見ごもりましたと書いてありますから、犯した罪だけではなくて、親から受け継いでいる、遺伝的な罪の性質、罪の本質にまで自覚をして、神に告白しております。 現在のクリスチャンたちでもここまで徹底して罪に神様に罪に告白している人はあまり聞いたことがありません。ですからこれはこのダビデは神の御霊によってその罪の悟りが与えられていることがわかります。しかしダビデは最初から素直に主に告白したのではありません。彼は神に黙っておりました。その時の彼の魂の苦しみは次のように言っております。詩編の32編の3節4節を読んでみましょう。詩編の32編の3節4節。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。ちょうど今夏の日照りの時ですけれど、熱中症は熱中症という警告は交わされておりますが、もうそれどころじゃない。黙っていた時はダビデのこの苦しみがあった。この苦しみがあったということは何を意味しているでしょうか。聖霊が罪を悟らせてそのままではダメなんじゃないのと言って告白に、神への告白に導いていていることが、働いていてくださることがわかります。そしてダビデが心を開いて罪を犯すのをやめて、隠すのをやめて主に申し上げようと決心したとき、主の許しは速やかで明確でありました。詩編の32編の5節を読んでみましょう。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されます。告白しようと申し上げたというんです。告白したと何も書いてないですけれど、まあ、告白したんでしょうけれど、するとすぐさまですね、神様は私の罪と咎めを許されましたと書いてあります。ダビデはどんな言葉で告白したかは書いておりません。おそらくこの詩編の37編の内容からすると、ダビデの口から告白した言葉が出てくる前に、口で告白する前に神様はダビデの心の中身を読み取られて罪の責めを取り去られたと思われます。もし私たちの心が主に対して開かれており、全く完全に開かれており、キリストの平安があり、御言葉を信じているなら、私たちはこのこと、罪について心配する必要はありません。また告白していない罪が何個もあるとかっていう、時々そういう人がありますけれど、問題は何個の残っているかではなくて、主があなたの心を全部知っていてくださって、許して清めてくださっていることを信じているかどうかということにかかっております。しかしダビデはすぐに素直に自分の方から罪の告白に至ったわけではありません。相当頑固に黙って隠していたようであります。そこで神様は預言者ナタンを使わしてダビデに罪を指摘をしました。なぜ神は預言者ナタンをダビデに使わせたんでしょうか。それはできるだけ早く神に立ち返るチャンスをダビデに与えるためです。このまま放っておけばダビデもまたサウロのように滅んでしまう危険があるからです。残念ながらこのようにして神様が強く神に立ち返ることを求められると、金持ちの青年のように主の元から立ち去っていく者も出てまいります。これまではダビデ王国は恵みの中で確立しましたけれども、しかしこのダビデの罪の後はダビデの王家には争いが続き始めました。罪が原因となって争いが始まる、災いが始まります。ダビデの息子アムノンの不道徳の罪とか、アブシャロムの反乱、息子の反乱ですね、アドニアの反乱と続いております。ダビデが生きている間だけでも悲惨な災いが次々起きてまいりました。 ヤベテが罪を犯す前には見られなかったような出来事であり、災いが次々起きております。ですから罪は許されても、その結果が災いが続くことを知ったならば、罪を犯すべきでないことを悟るでしょう。それでもなお神を拒んで自分中心の歩みをして肉の欲を求める人は今でも多いわけですけれど、その報いは必ずやってまいります。その災いが来ないで済むことはないからです。ダビデの外見的な王国、ダビデ王国はゼデキヤの時にバビロン捕囚によって滅亡させられました。それも一つの災いでありますけれど、その発端はダビデの罪に始まっております。それはちょうどアダムとエバの罪が全人類を罪とした滅びの中に閉じ込めてしまったのと同じであります。それゆえ永遠の御国は現在はダビデ王国ではなくて、霊的なキリストの王国にしか経験できません。それゆえ主イエス様は神の国とその義とをまず第一に求めようと言われました。私たちが経験できる王国は、主がおっしゃったように神の国とその義とを第一に心に持つ生活であります。少し以前の話になりますけれども、また東ドイツが存在していた頃、東ドイツに政治的な社会改革が起こりました。ベルリンの壁が壊されたのを皆さん覚えておられると思います。その頃アメリカの伝道者のビリー・グラハムがベルリンで、東ドイツの首都ベルリンで伝道会を開きました。その時彼はこう言ったんです。何世紀も前にペストの流行で多くの死者が出た時、ペストの流行もよく知っておられる出来事と思いますけれど、人々は神様に忠誠を誓いました。神様に忠誠を誓ったというんです。しかしペストが止むと人々は神を忘れてしまった。今日の東西ドイツの関係が進展している中でも、同じことが起きる危険があると警告をしました。ビリグラハムはこう言ったんです。ここで 東ドイツと西ドイツの関係は良くなっていくと思いますけれど、神を忘れると同じ危険が起きるよと言っております。事実、東ドイツの教会の人はこう言っております。この改革はキリスト教会から始まったのに、改革が起きると改革の運動家たちは政治や経済や選挙にだけ関心を向けて教会に来なくなったと言っております。まさにこれは私たちの住んでいる国でも同じことではないでしょうか。国民や政治家たちや全体が何に関心を向けているでしょうか。神様を礼拝することなのか、それとも経済や金儲けの話や選挙のことに心を向けているんじゃないでしょうか。ビリー・グラハムは教会の指導者や政治家や社会の指導者の前で次のように言いました。キリスト教会が今後のリーダーシップを取るべきであり、信仰の覚醒と霊的刷新が最も必要である。新しいドイツの社会に信仰の基礎がなければ、この改革は失敗に終わる。彼はこう言いました。戦後の国々において政治改革、社会改革、経済改革、こういうことが叫ばれて近代的な生活を手に入れた、その人たちの今の関心は何でしょうか。新しい携帯電話が次々出てくることに関心が示したり、信仰や愛ではなくて、いち早く人よりも早く金持ちになること、そして人々は教会から離れていったんです。日本の話だけではありません。世界中であります。このビリー・グラハムが語った言葉は真実です。今や世界の国々は神様を捨てて、富を求めた結果、破滅の状態、いつ何が飛んでくるかわからない。この日本だってご存知の通りですけど、ミサイルが飛んでくるだけではなくて、台風のようなもの、 災害が次々起きてくる恐怖に恐れているわけです。その破滅がどんな形でいつ自分を襲ってくるか、それを感じない者はいません。この世の終わりは意外と早いのかもわからない。キリストの再臨もずっと先のように考えていないで、いつ来られても良いように備えておかなければなりません。主イエスは主が来られる時と世の終わりの前兆について次のように言われました。ちょっとマタイの24章の5節から14節を読んでみたいと思います。ちょっと長いですけれど、世の終わりの前兆について書いてあるところです。マタイの24章5節から14節までをちょっとゆっくり読みさせていただきたいと思います。じゃあお願いします。
私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って多くの者を惑わすでしょう。また戦争のことや戦争の噂を聞くでしょうが、気をつけて慌てないようにしなさい。これらは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉と地震が起こります。しかしそのようなことは皆海の苦しみの始めなのです。その時人々はあなた方を苦しみに合わせ殺します。また私の名のためにあなた方は全ての国の人々が憎まれます。またその時は人々が大勢つまずき、互いに裏切り憎み合います。また偽預言者が多く起こって多くの人を惑わします。不法がはびこるので多くの人たちの愛は冷たくなります。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。こう言ってますね。国と国との戦争じゃなくて民族と民族との争いだ、そう言っております。飢饉や地震が起きる、もう世界中でひきりなしに起きていることは皆さんご存知の通りです。でもそれはまだまだ初めなんだと言っております。大勢の人たちが裏切ったり憎しんだり、家族は家族を殺したり殺害したり、偽預言者が、聖書を教える者たちが、偽の聖書預言者たちが現れてくる。人々の愛が冷ややかになって、つまり冷淡になって、そういうような時代が来るとイエス様はおっしゃいましたが、まさにその時が来ております。飢饉も地震も洪水も災いは軒並みであります。そしてクリスチャンは全ての人に憎まれると書いてあります。主イエスキリストの来られる世の終わりの日までなさねばならないことは何か。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされることだけであります。それもイエス様がもう良いと言われたら、その瞬間に終わりとなります。私たちは毎日トラクトを配ったり証しをしたり、いろんなものをお送りしたりしますけれど、もう良いと言われたならば、その瞬間にもう終わってしまいます。今の世界の状況を見ると、誰もが今日がその日であっても不思議ではないと思うでしょう。そのような快楽と富の欲と権力欲による霊的な荒廃はダビデ王国のうちにもありましたし、今日に至るまでなくなったことがありません。これは国家体制の帝国主義や社会主義や資本主義といったようなイデオロギーによって起きているのではなくて、どんな国家体制の国においても同じ堕落と滅亡が繰り返されてきました。私たちの住んでいる国もそういうところに近づいている。世界の滅亡の車輪に歩調を合わせているような状態であります。その腐敗性が教会の中にも張り込んでおります。もしクリスチャンが洗礼を受けていても、毎週の礼拝式に出席していても、道徳的な戒めを守っていても、金持ちの青年のように幼い頃から
十戒を守っていても、自分の信仰を告白しても、隣人を愛するのでなければ、地の塩の光としての役割を果たすことはできません。聖書はイエス様は捨てられて踏みつけられるだけだとおっしゃいました。ですから聖書を読んで理解して納得しているだけではなくて、それを自分の魂の糧として隣人の救いと徳を立てることに活用することによって神様を喜ばせることができます。使徒の働きの20章の35節で受けるよりも与える方が幸いであると言われました。自分が恵みを受けて平安を得たら、聖霊に満たされている人は必ずその恵みと平安を誰かに分かち与えたくなるはずであります。誰かに分けてあげたくなる。そうしてキリストの王国は明るくなって永遠性を保った輝きを増すわけであります。私たちが聖書の真理の御言葉を健全に実際の生活で活用することによって、周りの人々はイエス様の光を見ることができます。もしクリスチャンがこの霊的な光を照らさない、愛の光を照らさなかったら、隣人を愛することをしなかったら、この世の人たちは荒廃し滅亡するしかない、そういう道しかなくなります。父の身元に至る道が見つからなくなってしまうんです。ダビデは一回の罪によってこれまでいただいていた数々の神の祝福を全部壊してしまいました。サタンはアダムとエバをエデンの園から追い出させて、人類に全ての人に死と破滅を運命を負わせたように、ダビデに約束された永遠の御国を王国を破滅させようと図ったわけであります。しかしそれはイエス・キリストによって食い止められて、ダビデ王国は終わりになっても永遠のキリストの王国に継承されましたので、最後にサタンはまた4章で最後の継承者であられるイエス・キリストを誘惑して御国の王座から落とそうとしたんです。彼らは私たちよりもはるかに優れた計画を持っていて、イエス・キリスト、最後の継承者であるイエス・キリストを堕落させようと図ったわけであります。ですからここには、聖書の中には壮絶なイエス・キリストとサタンとの戦いがあるんだということがわかります。聖書の記録は、一つ一つの記録は単独で存在しているんではなくて、神の究極のご目的に向かって、神とサタンとの戦いが記されている。そういう壮絶な戦いの歴史だということがわかります。そして私たちに対しても、少しでも心に隙を作れば、つまり自分の力や熱心や確信に満ちた信仰のように見えているものに携われば、すぐにサタンは私を御国から叩き落とそうとするんです。ダビデとダビデの王国の問題は、これで終わっているわけではありません。第二サムエル記24章では、ダビデの全く不名誉な高慢の罪の事件で締めくくられております。ダビデは自分に繁栄と軍事力を誇るために、イスラエルとユダの国民の人口を数えさせました。その王の高慢の結果、死の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、3日間王国の中で疫病が起こりました。王の高慢のために国民が災いを受けるんです。今でも同じですけれど、政治家や首相や大統領の高慢のために国民が災いを受けている傾向、国はたくさんあるではありませんか。アメリカの大統領も同じであります。シリアの首相も同じです。日本でも同じことが起きるでしょう。国民が災いを被ることになるんです。第二サムエル記の24章1節では、主の怒りがダビデを動かして人口を数えさせたように記していますけれど、これでは意味をなしません。これは平行記事である 第一歴代史の21章の一節を見ていただきたいと思います。ちょっと第一歴代史の21章の一節を読んでみましょう。ここにその原因がわかります。第一歴代史21章の一節、そこをご一緒に読んでみます。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデを誘い込んで、だからダビデに隙があったわけですね。ダビデは自信満々でありました。自分の強さ、自分の信仰の確信、自分は神に仕えているんだ、だからまあ負けることはないんだ、そういう自由心があることを狙われております。明らかにサタンはダビデを狙い撃ちにして罪を犯させ、ダビデ王国が永遠に繁栄することを阻止しようとしていることがわかります。ですから私たちも、自分は神に仕えている、間違いない、自分の言っていることは間違いないんだという、そういう自信に従って行動していると、こういう危険に遭うことを、もうあの大変な災いに遭うことを心に覚える必要があるでしょう。いつでも自分の弱さのうちに神の完全な恵みが与えられることを心に覚える必要があります。ここでは明らかにサタンがダビデを狙い撃ちにしております。サタンはヨブをも狙い撃ちにしました。またイエス様を狙い撃ちにして十字架の道を避けさせ、永遠の命を与える救い主になることを阻止して、パンを与えて飢餓からの救い主、ローマ帝国の支配から独立する救い主に堕落させて、永遠の御国の完成を阻止しようとしております。サタンの魂胆は今も変わっておりません。私たちを自信満々の人間にして、正しいまっすぐな神に仕えている神のしもべにし、そういう自信を持たせることによって堕落させようとする、そういう手立てがあるということを知っておく必要があるでしょう。この人口調査はダビデの軍事力を誇る高慢から出ております。サタンはダビデの心に高ぶりと自己過信の思いを引き入れました。ダビデはここでも主に尋ねることをせず、主を墓前に置くこともしなかった。サタンの思いに従っております。神はダビデのこの点を罪とされてお怒りになりました。ダビデは人口調査を側近の軍隊の長ヨアブに命じております。ダビデは先にヨアブを恐れていたのに、サタンに従う時にはヨアブが反対してもそれを押し切っております。不思議なことですけれど、神の御心を行う時には臆病になっていたのに、サタンに従う時には他人を恐れず大胆に振る舞っております。聖書は調査隊が行き巡った地域の境界線を示して、期間が9ヶ月と20日かかったと書いてあります。イスラエルの兵士となる者が80万人、ユダの兵士となる者は52万人と報告しております。イスラエルの兵士だけで80万人に対して、ダビデの自分の部隊、部族、ユダ一族で兵士が50万人いたことは、ダビデの心をさらに慢心させたはずであります。第二サムエル記の24章の10節を読んでみましょう。第二サムエル記の24章の10節を読みします。ダビデは民を数えて両親の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った。私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。見逃してくださいっていうのは訳を間違っておりますけれど、ダビデはヨアブから報告を受けたとき、聖霊の働きを受けて両親が蘇っております。両親の咎めを感じたと。この両親の咎めを無視せず、言い訳せず、無関心を装わないで、素直に正直にありのまま自分の罪を告白しております。彼は大きな罪を犯したと言っております。主を怒らせて御心を痛めた大きな罪だと自覚したんです。今お話しましたけれども、 あなたのしもべのとがを見逃してくださいという訳は適切ではありません。文語訳では罪を除きたまえと訳しております。その意味は罪を取り除いて清めてくださいであります。詩編の51編の2節もちょっとご一緒に読んでみましょう。詩編の51編の2節、よご指導お願いします。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。10節も読んでみましょう。神よ私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。ダビデは私は本当に愚かなことをしましたと告白しました。高慢と自己過信は本当に愚かです。自分は神に仕えてやっている、神のために戦っている、そういう兵士を数えるのどこが悪い、本当にそれは愚かな考えでしたね。翌朝ダビデが起きると主の言葉が直接ダビデにはではなくて、ダビデの霊的な指導者の一人、先見者である預言者ガドに与えられていました。先見者とは預言者と呼ばれるようになる前の呼び方で、神様の御言葉を主から受けて取り継ぐ神の器のことですけれど、ガドの他にもナタンもいましたし、預言者としてダビデの霊的指導をしております。ダビデ王国が政治経済軍事だけではなくて霊的指導者をも重視していたことは、王国が栄えるために大切なことだったことがわかります。私たちの国にとっても大事なことが欠けておりますね。今回の事件は軍事力のための人口調査の命令だったので、ガドやナタンは関与しなかったようです。災いの結果にはなってしまいましたけれど、ダビデの命令を受けたヤオブがもっとしっかりとした信仰者だったなら、もっと信仰しっかりした信仰の持ち主だったなら、ヤオブはもしかしたら食い止めることができたかもしれません。王国が栄えるためには王様や預言者だけではなくて、全ての分野で働いている人が全ての信仰を活用していてこそ栄え続けることができます。そのことがまだその後で分かることになりますけれど、戦いに勝利すると軍関係者が権力を持つようになることは分かるでしょう。繁栄してくると金持ちが権力を握り、国が乱れて衰退します。この場合王の心がサタンに従ったために国民が大打撃を受けて破滅する危険があったんです。結論から言うと、このダビデの執務によってイスラエルに下された厳しい刑罰はエブス人アラウナの信仰の行いによって救われております。ことの次第は次のようになります。主はダビデに3つの刑罰を選ぶように命じました。第一に国民が7年間飢饉で苦しむこと、第二は3ヶ月間ダビデ自身の命が狙われること、これは国が崩壊する危険があります。第三は3日間国民が疫病に苦しむことです。ダビデはこの3つを自分で選びませんでした。神の憐れみの御手に任せました。主は3日間イスラエルに疫病を下されることを選ばれました。その日朝から定められた時間まで7万人が疫病で死んでおります。これは誰の目にも神の裁きであることが分かりました。ダビデは自分の高慢の罪のために国民が疫病に打たれているのに耐えられなくなって、主に自分の罪を告白し、民を罰するのではなくて自分と自分の家を罰してくださるように求めました。主はダビデが羊飼いの心を持っており、ダビデ自身を罰するより民を打つ方がずっとダビデが自分の罪深さを悟ることを知っておられたからです。主の裁きは御使いによって行われております。24章16節で、御使いがエルサレムに手を伸べてこれを滅ぼうとした時、主は災いを下すことを思い直して民を滅ぼしていた御使いに仰せられて、もう十分だ、あなたの手を引けとおっしゃいました。主の使いはエブス人アラウナの持ち場の内場の傍らにいたと書いてあります。災いが都で巨大化しようとしておりました。 疫病ですから人口が密度が高いところですごく広がってしまいます。ところでエブス人アラウナはダビデがエルサレムを占領する前の先住民の子孫であります。ダビデは自分が占領した者によって助けられました。ダビデの被害を受けた人から助けられた。ダビデが悔い改めの祈りをすると主はすぐに預言者ガドを使わして裁きの御使いを立ててエブス人アラウナの内場に主のための祭壇を築きなさいと命じました。全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためであります。後にこの場所にソロモンによって神殿が建てられたわけであります。真実な悔い改めと信仰の祈りは罪が許されるだけでなく後に大きな神の栄光を表す実を結んでおります。アラウナの内場は風通しの良い高台にあって、アラウナはダビデが来るのが見えたんです。彼は出迎えて地にひれ伏して王に礼をしております。アラウナのその後の申し出を見ても単なる儀礼的な態度ではなくて、彼は本心でダビデを尊敬し神を恐れる心を持っていたことがわかります。アラウナはイスラエル人ではありません。ダビデによって占領されたエブス人の子孫です。それにもかかわらず礼を尽くしてダビデを迎えております。彼の心に、アラウナの心に主を信じて恐れる敬虔な心がなければこのような敬虔な態度は取れないでしょう。敬虔の信仰者は災いを止める。愛は多くの咎を贖うと書いてある通りであります。アラウナはダビデの来訪の理由を尋ねました。ダビデは自分の罪のために神の刑罰が国民に及んでいることを告白して、アラウナの内側を勝って主のために祭壇を建てるたいんだと答えました。それを聞いたアラウナは無償で、まあ、ただでということ、生贄のための牛も薪にする脱穀機や牛の養分も捧げますと申し出ております。農夫が牛を捧げたり農機具を捧げることは命を捧げることと同じであります。それだけではなくて、アラウナはあなたの神主があなたの捧げ物を受け入れてくださいますようにとまで言っております。このアラウナの信仰の心と言葉はダビデの心を震わせました。そして神の御心を動かして神の神罰が刑罰がとどめられております。アラウナはダビデを責めることもしないで、嘲笑うこともしないで、ダビデが心から死に立ち返り死に従おうとしていることを心から喜んで、心を一つにして協力を求めた、協力を申し出ました。本当だったらアラウナは敵対者ですからの側に立っておりますから、ざまあ見ろという態度をとってもおかしくはないんですけど、彼は本当の信仰者、神を恐れる人だったことがわかります。この言葉と態度がダビデによって洗礼されたエブス人の子孫が語られたことは驚きであります。本当の信仰は敵味方がなくなってしまいます。これこそダビデ王国が真に繁栄してきた理由であります。第一歴代史の21章25節を見ると、アラウナではなくてオルナンとなっておりますので、アラウナの別名です。エブス人の最後の王であったと考えられております。第二サムエル記24章の24節では、銀50シケルを払っておりますけど、銀50シケルは安すぎますね。土地代にしては祭壇のための内場と脱穀機と牛の用具の代価であろうと思います。第一歴代史の21章の25節では、金600シケルに変わっておりますから、その後にアラウナのその場所に神殿を建てるためにその付近一帯の土地を購入した値段であると思われます。つまりどちらにしてもダビデは無償ではなくてきちんと代価を払って祭壇の上に生贄を捧げているわけですね。今日私たちはすでにイエス・キリストによって永遠に完全な生贄が捧げられましたから、自分では罪のための生贄を捧げませんけれど、 ところにイエス様の十字架を持っていることを忘れてはなりません。そして感謝の捧げ物と賛美の生贄を捧げて礼拝して、心と 手足を義の器として働く生活をさせていただきたい、主に仕えさせていただきたいと思います。こうして神様がダビデに約束された永遠の王国は、ダビデ自身の高慢の罪によって崩壊しかかりましたけれど、一人のエブス人の信仰によって継続してまいりました。その御国が今イエス・キリストによって私たちのうちに受け継いでいるわけです。ですから私たちにはこの信仰を継承していく責任があります。御言葉と聖霊に導かれて、洗うならごとく地の塩世の光としての信仰生活を活用させていただきたいと思います。かつては主に敵対するものでありまして、エブス人のような人であっても、神を恐れかしこんで神様の役に立つ御言葉と聖霊に導かれた働きができますことを感謝したいと思います。